今日のテーマトークはスパイダーマンアクロスザスパイダーバースです。はい、では解説お願いします。
はい、解説映画 .com から読ませていただきます。ピーター・パーカーの意志を継いだ少年マイルス・モラレスを主人公に新たなスパイダーマンの誕生を描き、アカデミー長編アニメーション賞を受賞した2018年制作のアニメーション映画スパイダーマン・スパイダーバースの続編。マルチバースを自由に移動できるようになった世界、マイルスは久々に姿を現したグウェンに導かれ、あるユニバースを訪れる。そこにはスパイダーマン2099ことミゲル・オハラやピーター・ B ・パーカーら様々なユニバースから選ばれたスパイダーマンたちが集結していた。愛する人と世界を同時に救うことができないというスパイダーマンの悲しき運命を突きつけられるマイルスだったが、それでも両方を守り抜くことを誓う。しかし運命を変えようとする彼の前に無数のスパイダーマンが立ちはだかり、スパイダーマン同士の戦いが幕を開ける。オリジナル英語版ではシャメイク・ムーアが主人公マイルス、ヘイリー・スタインフェルドがグエン、オスカー・アイザックがミゲルの声を担当。はい。
はい。ではここから、具体的な話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、最後の感想、前田さんいかがでした？
いや、本当なんか、1000% 完璧に面白くて、
はい。
で、本当見てる途中に思ったのが、位置見とけばよかったなーって
。あ、見ないで言ったんですね。見てないで言ったんですね。あ
違うんですよ。っていうのが、言い訳なんですけど、なんていうんですかね。もう、映像がめちゃくちゃいいんだろうなってことが分かってたから、
うん、
一発見を劇場にしたかったんですよ。
うん、
あ
ちょっと配信で位置見ちゃうのがもったいないかなと思って、
うん、
まあ、なんとなく分かるやろって思って、まあ、なんとなくは分かったんですけど、あ、なんか、おじさん死んだんやとか、その、多分、位置を見てる人なら、ここで、おーってなるんやろうな、みたいなポイントで、全部こう、まあでも私、エンドゲームもそれやっちゃってるんで、
うん、
まあなんか乗り切れましたけど、ぜひ位置を見てから見ることをおすすめします。
はい。マリムさん、いかがでした？
そうですね。僕はちゃんと一作目からちゃんと見て、今回ちゃんと臨んでるんですけど、はい。で、一作目は僕まあ、一作目もドルビーシネマで見てたので、今回もドルビーシネマでちゃんと見に行ったんですけど、で、まあ、もちろんもう前作大好きだったので、もう今作も絶対面白いだろうって思って面白かったんですけど、もうそれ以上にもう完全にもう僕向けの話やん、みたいな。もうこれは、
そうなん、
これはもうマイルス頑張れってなるじゃんか、みたいな、もう完全にもう天気のこの穂高くんとか、エヴァンゲリオンの歯の時のシンジ君みたいな時のあの感じですよねみたいな感じでやっぱ見ちゃいましたよね、どうしても。もう誰が決めたよこんな運命とやらみたいな、何が可能イベントじゃんみたいな感じで、でやっていくのがもう本当なんかもう泣けてくるんですよね。もうちょっとね、もう涙なくして見れませんでした。はい
はい、大石さんいかがでした？
僕も前作劇場で見ていて、前作もめちゃくちゃ好きなんですよ。もうアニメーション表現もすごいし、まさに多分よく言われてることだと思いますけど、初めてコミックが動いてるアニメーションを見たというか、コミックを見たって感じだったんですよ。で、正直今作、まあキャラクター大好きだから、まあそれを超えてこないだろうなって思ってはいたんです。だから、あのキャラクターたちにもう一回会えるつもりで行こうと思って行ったんですよ。そしたら、まあ、超えてきましたね。もう、まず表現のレベルでちょっとやばいことになってるし、もう、なんて言うんでしょうね。前作で期待値も上がってきたものを、悠々と超えてきて、で、なおのこと物語もしっかり深いところまで行くし、もちろん、今作で終わらないっていうのは、ある意味、ちょっとだから、フックとして残ってるというか、まあ、未消化感はどうしても残っちゃうんですけど、それ抜きにしても、めちゃくちゃ、なんか、すごいもの見ちゃったなっていう感じで、まあ、大好きな映画になりましたね。
はい。僕はですね、映像表現としてはもう1億点ですね。いかれてますよ、これは。すごすぎる。前作でもすごかったけど、前作は一つのコミックを映像化したって感じだったけど、今回何種類のコミックを映像化してたんですかね、ぐらいになるし、もうアクションシーンの完成度もすごすぎるんですよ。スパイダーマンってこういう動きしてほしいなっていう動きをしまくるんですよね。ちょっと とこれはね、凄すぎるなと思いました。で、話に関しては、ちょっと現時点での評価が難しくって、次回作見ないと、ちゃんと評価できないかなと思って、保留っていう感じではあって、
うんうんうん、
正直僕本作の中で描かれてるカノンイベントとか運命っていうものの描かれ方に疑問符を覚えすぎるんですよね、
うんうんうん、
運命ってそういうものなのかっていう、あとそのメタすぎるなと思ってあまりに運命っていうものの捉え方がそのスパイダーマンっていうもののメタをやりすぎてて、なんか運命ってそういうことなのかなみたいなのをちょっと引っかかってしまって、そういう誰を助けるのかとか誰かを選ぶのか世界を選ぶのかみたいな話の入り方は僕はあんまできんくって、ん？なんかめっちゃ誰かの都合で動いとんぞこれみたいなのを強く覚えてしまったっていうのがありました。はい、まあそこは多分次回作で解決してくれるんじゃないかなとは期待してるんですけどね。はい、そんな感じで、では内容を深掘りしていきたいと思うんですけども、まあまず映像の話先にしちゃうのがいいと思うんですけど、まあ前作の時点で、まあ、コミックの印刷の感じの表現っていうのはだいぶやってたと思うんですけど、まあ、今回もその方向性でのグレードアップっていうのは特にそのマイルスのバースの中でかなり強調して描かれてたと思うんですけど、その印刷物のその色のドットの表現ですよね。から印刷って CMYK の色のドットの濃淡で色を表現しててって、まあそれのドットの存在っていうものが表現されてて、あと特に今回そのモアレ表現みたいなのがむちゃくちゃあったと思うんですよね。なんかドットの粒がちょっとぼやけて見えるというか、なんかそのあたりがすごく見えてたなっていうところがすごく前にも増してコミックが動いてる感っていうのが強まってたかなっていうのを思ったのと、あともう今回冒頭からも痺れっぱなしだったんですけど、グエンのバースの表現おかしくないですかあれ。本当
あれはすごい
あれ何なんですかね。結構そのどちらかというとマイルスとバースとも近いような世界観なはずなのに見え方が全然違うじゃないですか。なんかこう、
うんうんうんうん、
ちょっとなんかなんと言うんですかね。ちょっと、シャボン玉とかのなんか膜がこう貼ってあるのが、それが全面にベタ塗りされてるみたいな感じがちょっとするというか、なんかもうちょっとなんか、あの独特な映像感を表現する言葉が僕にはないんですけど、もうただなんか独特な見え方しかしてなくても、もうこれだけでもう一気に心つかまれちゃいますよね。
うんうん、
マイルスの方よりも、絵の具でペイントされたっていうテクスチャー感が、うんうん強く出てたと思うんですよね。 あと、その、キャラクターの心情で世界自体の色味が変わるっていうの、
うん、
これすごいコミック的な表現だと思うんですけど、
うん
まあ、それをもう、この世界ではそれをやりますっていう明言するような表現をとってて、うん、なんかあれもね、すごく良かったなとは思って、だからまあ、前作でそういう印刷のニュアンスを映像で表現するっていうのをやったんだったら、じゃあその、コミックのジャンルが変わった時のそういう表現っていうものをバリエーションとして出していくっていう方向にパワーアップしてるっていうのは、そのパワーアップの方向性としてむちゃくちゃ正当というか、
うんうん
うん、やっぱ今回そのそれぞれのバースのが別の表現形態を取ってるというか、別の画材で描いたんだなっていう感じをすごく表現されてるのはすごく良かったなと思うし、まあそれぞれのバースに行くたびにコミックの表紙が出るじゃないですか。こっからこのコミックの話になりますってなって、あ、じゃあアーティストが変わるんだから当然画材も変わるし表現も変わるよねみたいな感じになってるから、まあ、そのあたりすごくいいなというか、そんなことよく思いついて、よくやろうと思ってやれたなっていう。
そう。5年ですか前作から大体、はい、約、ね、5年経ってますけど、うん、5年でできるもんなんだみたいなのも怖いんですけど。
うんうん、
で、しかも本作確か結構、まあ、もともと前作から手書き的表現というか手書き的アニメーションにこだわってる作品ではあるんですけど、なんか話によると本作1000人以上のアニメーターを雇っていて、うん、その各バースだったり各キャラクターそれぞれに専属のアニメーターをつけて、
うんうん、
だから全員そのテクスチャーが違うのはアニメーターが違うからでもあるんですよね。
うんうんうん。
そこまでこだわってやるかと思って、
うん。
いや、
頭おかしい。
羨ましいですよね。そんなに、なんて言うんだろう、予算をかけられることが。
いや、本当にそう。
すごい。
ね、 そう。
素晴らしい。
わかります。なんか、前作の成功あってようやくそれが実現できるんだろうなっていうのも思うんですけど、まさにそれがマルチバースだよってことじゃないですか。
うん。うん、
それぞれの表現が全員バラバラで、そのバラバラなものが一個の画面の中に収まってることがマルチバースなんだっていう映画の本質を表現的にやってるっていう。
うん、
まあちょっと本当、なんだろう。まあ多分これと近い作品がまた生まれることもないだろうなって思うぐらいすごい。なとはそこは思いますね、
うん、これいきなりやってもちょっとどっち明け感あるというか、
うんうんうん、
やっぱりそのスパイダーマンっていう歴史を引用しているからこそ成立しているものでもありますよね、うん、これをいきなりやったとしても、うんうんうん、そういう風にしたっていうだけでしかないというか、やりたいことが前に先立ちすぎてて、
うん、
観客側が受け取れないものになると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそこにこの映画作品自体がそのコミックのスパイダーマンの歴史を内包しているからこそ、そこをこっちが許容できるようになってるっていうところがすごいなと思うんですよね、
うんうん、
だからマルチバースっていう表現ものすごい作品そのものを俯瞰するようなメタな作品になっちゃうもんだと思うんですけど、うん、いやメタだからこそこれをやって噛み合うというか、いきなりオリジナルでこれが出てきてもあんまりすごいって思えないんじゃないかなっていう、そのなんか変だなっていうのが先立ちすぎてしまうんじゃないかなって気がして、うん、なんかやりたいこととやれてることの噛み合い具合がすごいなと思うんですよね。
あとお客さん側のその受けるキャパシティというかリテラシーというかっていうのも、まあ我々もそのエブエブだとか、
うん、
あるいはその MCU のマルチバースオブマットネス、
うん、
まあドクターストレンジのとか、要はマルチバースみたいなもの、その今回のフラッシュもそうだと思いますけど、なんか映画業界の中でこの 1、2年で急激にマルチバースって普通だよねっていう価値観になってきていて、お客さん側も特にヒーロー映画を見てる人は、まああるよねって思えるっていう、なんかそれがあって、でもちろんそれを一番最初に始めたのじゃあ何だって言ったら前作のスパイダーマンスパイダーバースなわけなんですけど、
うん、
ただなんかそのお客さん側の受け皿みたいなものが成熟した上で2でこれをやるっていうのはなんかすごい、まあ、やっぱ狙ってやったとしか僕思えないんですよね、
うん、
制作者たちが。
そうですね、
マルチバース、うん、いやマルチバースがまだちゃんと理解できてない理解できてないけど、フラッシュの説明がめっちゃ分かりやすかったから理解できた。
あの、スパゲッティのですか？
ああ、そうですね。あの、ブルース・ウェインがね、スパゲッティでね、例を説明するんですね、その辺のくだりね。そうそう。
い
や、でも、なんやろ。本当に、あの、フラッシュの話して申し訳ないんですけど、フラッシュとほんまにテーマがよく似てるんですよ。
うん。
てい
う
か、
うんうんうん、
ほぼ一緒なんですよ、テーマが。
う
ん、
そうですね。
っていうか、このマルチバース系の話、大体テーマ一緒な気がするんですけど。
うん。
そうなんですよね。結構元もこうないですけどね、それね。
そう。で、でもなんか、その、確かに今回何でしたっけ？カノンイベント。
イベント。
はい。
うん、
で私も、さっき山口さんが言ったみたいに、カノンイベントの存在の捉え方が難しくて。
うん。
なんか、いや、ちょっとその辺は、なんか、なんて言うの、いや、みんな理解してるのかなと思いながら見てました。
正直、マルチバースの概念って、ご都合主義だと思うんですよ。
うんうん。
で、そのご都合主義で何を描きたいかっていうとこが大事だなとは思ってて、まあ、本作のご都合主義は僕ちょっと苦手なご都合主義だったんですけど、
うんうん、
例えば、エブエブとかのマルチバースって、ものすごい筋が通ってるんですよね。
うんうん、
あ、ご覧になってます前田さん。
見てない
ああ。
見てないです。
あの、エブエブのマルチバースは非常に飲み込みやすいと思います。一人の個人にそのマルチバースの分岐が紐づいてるってなってるので、この人がこのタイミングでこうしてたらっていうマルチバースっていう分かれ方してるんですよね。だからまあその、もう繋がったマルチバースは、あの時ああなってたらこうなってた自分、っていうその世界とつながるからなんとなくわかりやすいんですけど、今作とかのマルチバースって縦横無尽というか、スパイダーマンがいるという条件だけが固定されてて、あとはもう何でもありっていう状態。
ああ、そうですよね、うん、なんかちょっと一個わからなかったのがマイルズ、
はい、
例えば他のさっきから聞いてと思ったバースっていうのが他の宇宙ってこと、
はい、そのつもりで僕は言ってました。はい、
そうですね。
他のと思ってます。
みんなが使いこなしてるんです、その言葉を。いつの間にと思って。
他の宇宙で、本来はそのお互いの宇宙を干渉し合うことは絶対ないっていうものが並行して世界には存在しているっていうことですよね。
うん、
なんかその、それぞれの、そのバースに、スパイダーマンがいて、それが各バースで違うスパイダーマンっていうのは理解できるんですけど、
うん、
その各バースにもマイルズはいるってことですか？
わかんないです。それはわからないです。
ですね。それ。
いるバースもあるし、いないバースもあるって感じじゃないですか、多分。
なんかそれが表現としては近い気がする。
なるほどね。
必ずしもその宇宙に絶対自分の分身なるものがいるかっていうと、それは違うっていう。
うん、
ただ、スパイダーマンだけは絶対にいるっていう、まあ、世界ってことですかね。あの、中のスパイダー、バース内のマルチバースの設定として。
なるほど。いや。そうですね。いや、今回最後、いきなり最後の話しちゃうんですけど、最後に、って思って。
マイルズが二人になって出てくるというか、ですね。
しかも、編み込みのマイルズかっこいいなと思って。
いいですよね、あれ。
いい
っ
すね。
いいですよね。いや、今回というか、この、なんていうんですか、このスパイダーマン、
はい。
このシリーズのスパイダーマン、ちょっと位置見てないんですけど、めっちゃストリート感強いからめっちゃかっこいいなと思って。
うん、
音楽も含め、
うん。
そう、大好きなんですけど。
そうか、かっこいい。
いや、いいですよ。その、ストリート感は1の時からむちゃくちゃいいです、本当に。
いいですよね。そうなんですよ。1のストリート感いいんですよね。あのもう、絵描くの好きやからもう、あの、壁にめっちゃ落書きみたいなとか、自分のアート作品を作ったりとかするとことかめっちゃ好きなんですけど。
そう。だからさ、私さ、1見てないから、ピーター・パーカーが、あの、なんか、トカゲというか、はい、トカゲでしたっけ、
はい、はい。
なってるやんと思って。
うん、
と思って。
はあ、
それは、あの、ピーター・パーカーを噛むはずだったクモが、マイルズを噛んじゃったからってことですよね。
いや、いや、それは違います。
違います。違います。
違う。ちょっと整理、一回整理しましょうかね。その、ピーターがその、トカゲになってたのは、あれですよね。グエンのバースの話なので、
あ、
マイルズのバースの話ではないわけですよ、まず。
そうそう。
あ、ほんまや。
あのバースでは、ピーター・パーカーに、あ、クモはピーター・パーカーを噛まずに、グエン・ステイシーに噛んだっていう。
あ、なるほど。
世界線なわけなんですよ、
うんうん。
で、マイルスのいた世界ではちゃんとピーター・パーカーにが枠も噛まれちゃって、スパイダーマンとして活躍をしていたんだけど、っていうのが一作目でこう描かれるんです
ね。なるほどね。そうや、お父さんになってた人。
あれはまた別の世界線
です。待って待って
混乱すると思いますけど、一作目見てください。あの、わかるんで。
見てください。
それを見たらわかるはずなので。
わかりました。
いや正直、このあたりのことは、ワンを見てるこっちとしても、こんがらがるぐらいややこしいんですよ。
いや、ややこしい。
で、このシリーズの大前提としてある条件として、一つのバースにスパイダーマンが一人いるっていうことだけが共通っていう風に捉えとくのが多分いいと思います。で、ほとんどはもうスパイダーマンがいるという条件以外はもう何でもありなんですけど、たまにどうもこれ分岐したタイプのマルチバースだぞっていうのがたまにあるっていう。
そうです、
ね。あ、なるほど。
だからマイルスがこっちにもいたりこっちにもいたりっていうのがあるから、その何でもありすぎてよくわかんないっていうのは正直めっちゃあると思うんですよ。
うん、
うん。そこはね、わかりにくいなっていうのを思います。そこは。
え、だから今回その、スパイダーマンの中の一人の、
はい、
なんていうんですか、組織のボスみたいな人、
はい、
リーダーみたいな人いたじゃないですか。
ミゲル・オハラ、はい。
あの人がなんかめっちゃ怒ってたじゃないですか。
はい。
はい、
お前のせいだ、みたいな。
はい。はい、
あの人がなんで怒ってるのかがもうわかんないけど、本当
に。あ、
なんかお前が
異分子だっていうくだりが分かってない可能性があるところですから、これ
は。雲がどうたらこうたらとか言ってたから、
はい、
なんか、まあ間違ったバースの、違うバースの雲がなんかたまたま追って、
はい、
噛まれちゃったってことですよね。
そうですね。だから、あの、スポットがね、
はい、
うん。
あ、それがスポットのせいってこと？
そうそう。
スポットが、バース42番の雲を呼んじゃって、その雲がマイルスを噛んだっていう。
じゃった
それがもう1の時からすでにってこと？
そうです。
それが1の描かれる話なんですけど。
そうですね。でも、1の時にでもそれって明確にっていうか匂わせ程度でしたよね、本当に。
うん。なんか、正直僕全然気にしてなくって、
うんうんうん、
その、マイルスのバースが、バース1610でしたっけ？
なんかそんな、ま
あ、番号がありますけど。
で、ね、うん、で、雲が42番って振られてるのは、確かにめちゃめちゃ強調されてたんですよ、ワンの時から。
そうそうそうそう。
でもそこ、あんまり深く考えてなくって、別にその実験雲に42番って番号振るの、おかしくないから、
うん、
ぐらいに思ってたら、今回、バース42から来た雲っていう話になって、あ、そうなんや、みたいになったんですけど。
うん。
あ、まあ、一応、前作、チラッと見直したんですよ。
はい。
今回のアクロス・ザ・スパイダーバース見た後に、うん、まあちょっと冒頭ぐらいまで見てたんですけど、うん、まあ一作目の段階であの雲やっぱり、まあ、42って書いてる雲でしたけど、いわゆるあの他のバースにいるとバグっちゃうみたいな描写あるじゃないですか。
あ、ジグジグですね。
ジガジガってこう、形が保てないみたいな、ああいう感じの描写はあったので、
うん、
まあ一作目の段階で、まあ、あいつは違うとこから来た雲であるというのは、まあ、描かれてたことでは一応あるんだなっていうのは、今回、まあ、改めて見て思いました。
で、さらに前田さんに説明すると、もともとマイルスのバースにはスパイダーマンがいたんですよね。ピーター・パーカーのスパイダーマンがいたんですよ。
え、その、実写の？
実写じゃない。
実写じゃない。ピーター・パーカーという人物がいて、
そうそうそう、
スパイダーマンとして活躍してたんです。はい、元そう。あの、ユニバースの世界では。は
い、だから、あの世界の元々のオリジナルの雲は、ピーター・パーカーを噛んでたんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
42から来た雲がマイルスを噛んじゃって、スパイダーマンが二人いる世界になっちゃってたっていうので、
あー、
うん、
なるほど。
で、おそらくその世界の修正力的なものによって、スパイダーマンが一人になるんですよね。おそらく。そういうことだと思うんですけど。その修正されたっていうこと自体が歪みで、世界を不安定にしてるっていうのが、今回の話、多分。そういうこと。
なるほど。
多分。
そうですね。ミゲル・オハラの主張としてはそういうことです、
ね。そうですね、
うん。うん。お前は本来はスパイダーマンになるやつじゃなかったんだっていうことですよね。うん、
でもさ、その、本来とかある？
いや、そうそう。そう。
って話なのが、そこに、てめえふざけんなよっていうから僕は大好きなんですよね、今回。何がそんなカノンイベントじゃと。いやいや。僕が僕の話を語って何が悪いんだみたいな話だと思うんですよ、今回。
うんうんうん、
その決まったなんかその、スパイダーマンというのはこういうお決まりがありますみたいなのを、まあそれをまあ一種のその、カノンイベントと呼んで、時空が壊れちゃうみたいな話にしてるっていうのが、いやもうわかりますけど、言ってることはわかるけど、いやいや、それだけじゃないだろっていうところに持ってってるのが、うん、今回の映画のすごい、もう僕の激アツポイントだなって思ってますね、うんうん、そこはやっぱり。うん、
そこは、本作、すごく意識的に情報が埋め込まれてるなと思ってて、進路面談の時に、あなたの物語を語るみたいな話があって、
そう。
はい。
あります。
で、それは、進路用の書類を書く上でのストーリーがある方が書きやすいっていう意味って今あの時点では見えるんですけど、うん、そうじゃなくって、実はこの話全体に対する言及というか、スパイダーマンってこういう話ですよね。だからあなたもそういう話にしてくださいねっていうのに対して、いや、僕はこういう話なんでっていうのを自分側から語るっていうのの匂わせみたいになってるとは思うんですよね、あそこが。
あ、
うん、そうですね。うんうん、
で、あと、グエンとマイルスが話するときに、どのバースでもグエン・ステイシーはスパイダーマンに恋してそれは報われないみたいなことを言って、うん、いやでも何でも初めてはあるよっていう。
うん、あのセリフめっちゃいいですよね。
めちゃくちゃいいですよね。
めっちゃいい。
あのシーン最高ですよ。めちゃくちゃいい。
もう。
ていうか、あの、スイングしながらのデートシーン信じられないぐらい良かったんですけども。
良かった。
完璧でした、本当に。
しかもこう、彼らしか見えない景色を見て喋るわけじゃないですか。
そう。
タワーの裏から見たこう、摩天楼が空から生えてるようにな世界を見ているっていう、もうなんてエモい表現を使うんだ。もう、すごいぞって。
めちゃくちゃいいんですよ、あそこ、本当に。うん。でもまあ、その、本作全体に対して、決まりきったスパイダーマンっていうものの構造に対するカウンターをしていく話っていうのは、もう明確に要素が散りばめられてるし、
うんうん、
まあ、もちろんそれが最終的なテーマになってくるから、まあそういう風に作ってるっていうのはあるんですけど、まあただね、もうちょっと僕自分の話したい内容に踏み込んじゃうんですけど、カノンイベントって何？っていうのは、
そう、
確かに
正直僕が一番嫌だなと思ってるのはその部分なんですけど、スパイダーマンは不幸になることが決まってるから不幸なんですっていうのは、正直僕ちょっと嫌だなと思ってて、うん、まあ確かに今までのスパイダーマンって、まあ、元の一番初めのアメイジングスパイダーマンのコミックのシリーズがあって、もうコミックも何回もリブートもしてるし、映画も何回もなってるし、アニメもあるしっていう、まああって、まあそれぞれで身内が死ぬわけですよね。
うんうん、
で、まあスパイダーマンって身内が死ぬものですよねっていうのがなってるっていうのはわかるんですけど、 それって別に死ぬことが決まってるから死んだわけじゃないと思うんですよ。それは、スパイダーマンの力が及ばなかったり、あるいは運が悪かったりでそうなってしまっただけで、決まってたからそうしたわけじゃないと思うんです。むしろ、それが決まってるからそうなってるんだとしたら、スパイダーマンのやってることあまりに虚しくないですかって僕は思ってしまって、で、今回もね、インドのスパイダーマンのムンバッタンのところで止めようとするじゃないですか。周りのスパイダーマンはね、マイルスが所長を助けようとするのを。でもまずあの世界のメインであるインドのスパイダーマンは所長のことも助けようとしてたんですよ。でも多分彼一人だけであの事態になってたら多分助けれないんでしょうね、きっとそれは。でもそれは彼の力が及ばなかっただけで、やろうとしてもしできたんだとしたら救われてたと思うんですよね、所長もみんなも。でそこに対して周りが救えないようにコントロールしていくってどうなのって思って、それもなんかちゃうくねっていうのがすごく感じてしまって、その死ぬことが決まってるから救わないようにするっていうのを、なんだろうな、なんかそれはスパイダーマンがヒーロー活動をしてること自体の矮小化につながっちゃうんじゃないかなと思って。スパイダーマンが救える人と救えない人が決まってるんですよ。っていうのって、あまりに虚無というか、で、スパイダーマン、あの世界、あと、もうすごい、僕これ引っかかるんですけど、一個の世界にスパイダーマンが一人いるっていうのが決まってる世界になってるじゃないですか。その、スパイダーマンになる人がいることが決まっているって、じゃあそのスパイダーマンをやってる、その本人の自由意志ってどこにあるんですかねと思って、その、スパイダーマンをやらなくてもいい人間がスパイダーマンをやってるっていうことの価値を語る話だと僕は思ってるから、スパイダーマンを。やることが決まってるし、助けれる人も助けれない人も決まってますっていう。なんかあまりにその、運命っていうものの捉え方が息苦しすぎて、やだわと思って。
そう、しかもさ、なんかさ、肩書き縛りなんていうのがなんか一番、なんかその、スパイダーマンとか、所長みたいな、肩書きで縛られてるんやっていうのも、なんかちょっとよくわからへんなぁと思ったり、ね、だって所長っていう概念がない世界線とかあるんちゃうんとか思ってしまうんですけど。
所長じゃなくなったら死ななくていいとかっていう。
そうそうそう。みたいな。そうなんですよ。しかもね、どっかで所長は死んでるわけじゃないですか。もうそれに至ってはいいんやみたいな、なんかその、そう、なんか、しかも、なんか、運命を動かさずに、こう、決まった線をトレースしていくことが大事みたいな話に聞こえちゃいますよね、その本
当に。そうなんですよ。そうなんですよ。
そう。
あんだけ移動しといてね、こう、いろんなバースに。
まあ、それを、やっぱり、だから本当になんかカノンイベントのあるその運命というのの捉え方が本当に嫌なものに見えるなっていうのは思うことで、まあそれがまあその、まあいわゆるもう、これもうメタの映画なので、まあ言いますけど、まあこれも原作のお決まりみたいなやつってことじゃないですか、要は。所長ってそういう亡くなるイベントがあるとかっていうのとか、まあベンおじさんが亡くなっちゃうとか、あと恋人結ばれないだとか、そういったののイベントごとが、まあ本当になんか、それがもう当然のごとく、もうそれが世界のルールみたいな感じに決められてるのが、まあ本当に嫌みたいに見えるようになってるっていうのが、まあもう本当にその通りだなっていうのがあるし、それがなんか僕は個人的には今回のリトルマーメイドの実写版で思ったことなんですけど、原作となんか見た目がやれ違うとかさ、何なんだお前らって思うわけですよ。
なるほどね。
いろんな解釈あっていいだろっていうことだったと思うんですよ。やっぱり。そう、スパイダーマンだっていろいろあるってこう世界で描いてるわけですけど、そこには縛られるのかって、いやいや、勘弁してくれよって感じなわけなんですよ。やっぱあれを見てて思うし、やれ原作となんか違うとかって言って、何原作に縛られてるんだみたいな話、僕はすごく見えちゃうんですよ。
なん
か
さ、なるほどね、
まあそれはなんか漫画実写化の話とかでも言いましたけど、違うんだから、漫画と映画とかは。違うんだから、解釈がいろいろあって当たり前だし、そこでどう解釈するかの方が、とても有意義だし、面白いはずなのに、何そこで止まってるんだみたいな感じになるわけですよ。世界のお決まりとか、どうとかみたいなのに、ルールとかに。いやもうそんなもん、いやもう、やめてくれよって感じなっていうのを、今作で本当になんか、爽快にぶっ飛ばしてくれてると思ったんですよね。個人的にはすごく。だから本当にもう、でまあ、マイルスっていうキャラクター自体も漫画が出た時って結構、え？黒人のスパイダーマンみたいな言われ方もしてたわけですよね。元の原作も。とか、なんかそういったのを見るにつけ、なんか本当にもう嫌だった自分がいたので、そういう、 原作なんか出た時とそのファンダムの反応みたいなのが嫌だった時があったので、
うん
うん、なんかそういうのに本当カツを入れてくれてるような映画だなっていうふうに思って、そういう意味ですごくやっぱ一個好きなポイントだなっていうふうには思ってますね。
うん。あと、スパイダーマンの身内が死ぬっていうのは原作のお決まりだからそうなるっていう、まあそれを運命として捉えた話っていうことだと思うんですけど、例えばね、じゃあ、スパイダーマンの新作が新しくリブートして作られますってなったとして、今回のスパイダーマン身内が死にませんとなったら、僕は、あ、今回はそういう切り口で行くんだとしか思わないと思うんです、僕はね。
うん。僕もそうですね。
うん。だって、そういう作り方もあるよねって思うし、それをマルチバースとして捉えるんだったら、そういうマルチバースも当然あるよねって思うんですけど、スパイダーマンの身内が死なないマルチバースがない、マルチバースってどういうことなんだろうって思っちゃう部分があるというか、すごく意図的につながりを作られたマルチバースだなって思って、スパイダーマンが不幸になるということを条件にマルチバースが繋がってるなって僕はちょっと思って、だってそうじゃないマルチバースって絶対あるはずじゃないですか、それは。
うん、
なんかね、だんだんね、その、ミゲルが不幸なスパイダーマンだけを集めようとしてるように見えてしまうって、
うんうんうん、
で、不幸じゃなくそうとするスパイダーマンが現れようとしたら、お前も不幸になれって言って足を引っ張ってきてるようにちょっと僕は見えちゃったんですよね。というか、そういう風に解釈できちゃうなって思って。
そうですね。
だって、その、マルチバースって、究極のところ、ほんまの意味での無限があるわけじゃないですか。で、マルチバースって、要は、繋がらなければないし、繋がったらあるものなわけですよね。で、繋げようとしたからこそ、その、マルチバースは存在してるわけであって、例えば、僕らの世界にもマルチバースってあると思うんですよ。
うん、
でもそれはないです。なぜなら繋がらないから。繋がらないからそのマルチバースってことを考えること自体に何の意味もないと思うので、それはないってこととイコールだと思うんですけど、そのスパイダーマンが不幸にならないマルチバースと繋がらないっていうことはないのと同じ扱いできるし、スパイダーマンが不幸になるマルチバースとだけ繋がったら、スパイダーマンは不幸になるマルチバースしかないっていう捉え方をできる状態になってるって、もうなんか不幸なスパイダーマン集めの話になってるぞと思って、なんかもう、その、ミゲルが、その、不幸集団を作りたいように見えちゃうというか、なんかね、僕はそうじゃないと納得できないんですよ、この話を。なんでスパイダーマンの身内が死なないといけないのかっていう理由付けが、彼がそうなるようにバースをつなげていってるからっていう風に見えちゃって、
あ、
確かになんかそのなんでそのカノンイベントを動かしたらあかんのかっていうのをもうちょっと具体的にどんな問題が発生するのかみたいなことがちょっとぼんやりしてたのと、
うん、
あとスポットの存在が、スポットは一体まあ多分後半でどうなるかだと思うんですけど、すでにスポットというやつがなんか移動しているのですがみたいな、なんか。その辺の、なんていうのかな、問題に対する向き合い方のアンバランス感がちょっと、
うん、
どういうことだってなりましたね。
うん、なんか、正直、ミゲルに一つ物申したいのは、要は、異常分子があると、ユニバース全体が壊れるって話があったじゃないですか。
うんうん、
で、実際ミゲルが、自分が亡くなったユニバースで自分がそいつの代わりに、行ったら壊れたから、これはもうやめようって思ったっていう話だと思うんですけど、
うんうん、
それとマイルスの話は俺違くないって思って、
うん。
それで壊れたのは、まあ、君自身が異常分子で入ったからなんてのはわかるんだけど、でも、ミゲルさん、それと、マイルスはもともといた世界で偶然噛まれてしまってスパイダーマンになっただけであって、それとこれとは何の因果もないのではってすごい思ってしまって。なんかやっぱりあれは、結構ミゲル側がかなり猛襲に取り憑かれてるように僕も見えたんですよね。
うん、
確かに。それに対してなんか止める人がさ、いないのもさ、
そう。
なんかあんだけスパイダーマンいるんやから、ちょっと割れてくれよ、氷河って思いますね。
で、なんかそこに関して、それこそ多分フラッシュにも繋がる話だなって思うんですけど、
うんうん、
ある、多分ピーター・ビーク・パーカーかな、師匠側が言ったのが、この不幸がなかったら僕らはヒーローになれなかったんだっていうじゃないですか。
うん
うん、は
い。で、その不幸があるから僕らはヒーローになるっていう論理、まあ、因果だと思っていて、実はこれ映画のザ・フラッシュでも同じことが語られるんですけど、
そうですね。はい。
それ本当に因果なのって話だと僕は思うんですよ。
なんかしかもフラッシュでは、使われ方の、なんか、なんていうのかな。ちょっとニュアンスが、なんかフラッシュって、 の話と、なんかすごいこれ、ほんま似てるんであれなんですけど、
うん、
怒ってしまった物事に対して、それをこう受け入れていこうっていう話と、
う
ん、
そうそうそう。
これから、まだ怒ってない、うん、これから怒ること、
うんうん、
に対して受け入れろって話って、また全然違うと思うんですよ。
いや、そうそう、そうなん、そうなん。
そう。で、その、過去に怒ったことがあるから自分があるっていうことはすごく理解できるんですよ。
うん、うん。うんうん、
でも、それを因果っていう呼び方はしないと思うんですよね、うん、人は。
いや、申し訳ないです。
だって、過去に同じことが起こったとしても、その自分が 100% こうヒーローになるかとか、
うん、
なんかこう 100% 例えば改心するとか、そう、どうなるかっていうのはわからないわけであって、うん、それを糧にして、してきたことっていうのをなんか因果とは言わないと思うんですよね。その使い方なんかすごい違和感があるなと思って、だからフラッシュに関してはそこの言葉の重みっていうものを、それを受け入れることで乗り越えていこうっていうなんかこうメッセージはすごくよく理解できたんですけど、
うん、
それがこうスパイダーマンの結構逆な使う、逆なというか、
うんうんうん、
そう使われ方が、そこがね、まあ、でもこれからちょっとどうなっていくのかなっていう面白さはありつつなんですけど、
もうなんか、いろいろ次どうなるのかなって話をめっちゃなんか考えてしまいたくなるんですよね、今なんか、その、この、今めっちゃ今チューブラリーな状態なわけじゃないですか、もうクリフハンガーでも、うん。で、これどうするのかなって思ってて、まあ、一個は多分もうユニバース全体を切るしかないっていう考え方、
うん、
繋がってるのがあんま良くないみたいなのか、うん、切っていくのかっていうのか、
ああ、ありそう。
それか、まあ、これちょっと、僕が考えたやつはあれなんですけど、もう哲学的すぎてあんまこれやると良くないかなって思うんですけど、多分このなんかその、各ユニバースにスパイダーマンが一人いるみたいなのを作ってる、もう一個上の高次元な存在がいるんじゃないですかね、多分。それって多分我々のバースのことだと思うんですけど。うん、
ああ、でも、うんうんうん。
そうですよ。我々がスパイダーマンいろんなユニバースの世界観を書いているわけじゃないですか。
うん。
っていうところに、もうメタの、さらにメタをかけてるみたいな話ですけど。
やばい。
なんかそこにアプローチしてきそうな気がしたんですよね。うんうんうん、それはなんか、まあ、脚本がやっぱりフィル・ロードとクリストファー・ミラーっていう、
うん、
まあ、レゴムービーとかを作った人だからっていうのがあると思うんですけど。うんうんうん、まあなんか本当にもうこっちの世界にハッキングを仕掛けてくるみたいな映画になるんじゃないかなって思ったんですよね、次の最終作が。もうそれでなんか全てのスパイダーマンを解放するとかなったら、もうそれ新エヴァンゲリオンやみたいにな
っちゃう。やばい。
ああ、確かに。
もうさようなら全てのスパイダーマンみたいになっちゃうんですけど、それやっちゃうと。けどなんかそういうなんか想像とかもできるぐらい、なんかちょっと今この映画のことを考えるだけちょっとワクワクしちゃうんですけど。
確かに。だってさ、こんだけさ、前編後編に分けといて、普通に助けられてもなんか、あ、そうですかって感じになるし、助けられへんくてもええってなりますもんね。
うん、普通になんかこう、マイルスがそういう運命なんて知るかみたいな感じで、それでも俺の世界を語るんだみたいなので終わっても全然それはそれで僕はもうなんかグッときて、僕は多分大好きって言うと思うんですけど、まあただ、多分、そんなもんじゃないぞ、多分。このフィル・ロード・クリストファー・ミラーだったら、みたいな感じがするなって。
いや、そういう話なんやったら、なんか、分けるほどのことじゃないですもんね。
うん。
そのオチやったらなんか。
うん。多分、もっと、ちょっと高次元なことをやってきそうだなっていうふうに思ってますね。
あ、もしかしたらなんですけど、いや、完全にそれに乗っける形ですけど、今回の映画冒頭で、咳の音が入るじゃないですか。
うん。
咳をして、コホっていうのが画面の右下に出る。あれ、もう、ジョークかなって思ったんですけど、あの咳っていうのは劇場のお客さんの咳が映画の中にコホっていう音、文字として入るっていう、まあ、ジョークというか、ギャグですよね。ただ、それって僕らの方がユニバースに干渉してるってことでもあるじゃないですか、ある意味。
え？
だとすると、
マリオ
さんの説割と有力かもしれない。
我々がこの仕組みを全部作っているのだとしたらもう壊すしかないみたいになるんじゃないのみたいな。なったらもう完全にもうさようなら全てのスパイダーマンみたいになっちゃうっていう。まあ妄想ですけどね、これはね、完全に。
それめちゃくちゃ面白いな。
それ似たようなこと多分コミックでもやってて、俺たちがこうやって戦わさせられ続けるのは、上の次元のやつがいるからだっていう話になって、最終的にその上の次元のやつを殺しに行くっていう話になってたんですよ、確か。で、それは多分まあ、こういう話を作っているとどっかでたどり着く発想にはなってくるし、ヒーローたちがこんなに苦しんでるの、読者の俺たちのせいじゃねっていうのは、割とこの手のジャンルにつきまとう ある種の自家中毒としてあるとは思ってて。
ありますよね。そうそうそう。
うんうんうん、
ねあの、スターウォーズの世界から戦争がなくならないのは、まあディズニーがいるからだみたいな、それはまあディズニーが儲かるからなんですけど、なんかそれとまあ近いものというか、まあガンダムの世界からも戦争がなくならないし、まあマーベルの世界からも無限に悪役が湧いてくるわけじゃないですか。それは僕らが望んでるからなんですよね。
じゃあうちらの世界も誰かが望んでるから悪い人とか戦争が起こったりするのかな。
うん、というか、
まあ、純粋な小学生みたいな疑問をぶつけてしまった。
まあ、我々の世界にスーパーヒーローがいないからっていうのがまずありますよねっていうのがあって、それをああいう形で我々は作っていって、信じるというか、まあ、ある種のまあ救いにもなったりもするわけじゃないですか、みたいなところがあるので、まあそのない世界の話って、まあそれが最後、まあ出てくる、スパイダーマンいない世界が出てくるますけど、まあそういったのの、まあ、あれがまあ一個僕らの世界っぽい感じになってるのはまあそういうとこだなっていうふうにやっぱ思ったりはしますよね。
うん
う
ん、
そうですね。あと、ちょっとそれの解釈を変えた捉え方なんですけど、まあヒーローは無限に悪と戦い続けますよね。はい、で、かつ、親しい人との死別とかっていう悲しみを多く経験していくわけじゃないですか。まあもちろんそれはスパイダーマンも一つ当てはまるんですけど、それは彼らが不幸であるとか、悪との戦いを宿命付けられてるからじゃなくって、現実の僕らの世界には悲しみはあるし、悪も存在しているから、それと君たちも向かい合い続ける必要があるんだよっていうことを言うために、やっぱりヒーローも戦い続けるし、ヒーローも悲しみを体験するっていうのはあるとは思うんですよ。だから、スパイダーマンの身内の死っていうものが宿命っていうの。まあ、それは何かちょっと僕はすごく物語の作為みたいなのを強く感じてしまうんですけど、それとは別にやっぱり僕らにとっても身内の死っていうものは絶対的に生じるものじゃないですか。あるいはその周りに嫌な人間がいるとか、この社会に悪い構造があるとかっていうのもどうしてもあってしまうものですよね。で、それが解決しないからこそそれを物語が描き続けるっていうのもあると思うんですよ。ただのビジネスというわけじゃなくて、だから君たちも戦い続けるし、ヒーローも戦い続けるよっていうことを言うためにヒーローの戦いが終わらないっていう側面もあるとは思うので、うん、なんか一概にちょっと茶化すだけのものでもないとは思うんですけど、まあそれに対してただヒーロー当人は結構はた迷惑な話でもあるっていう側面っていうのも同時にあって、僕たちはやっぱ勇気が欲しいから物語を求めてるのに、その物語側に不幸を押し付けてるんだとしたら嫌だなって思っちゃうっていうのは僕はあって、で、それは多分作り手もそうだし、他にもそう感じてる人はいるかなと思うので、それに対するある種の物語側からの落とし前みたいなことをやってほしいっていう思い結構あるんですよね。で、それはもしかしたら次回作でそれが期待できるんじゃないかなとは思ってて、
どういう意味ですか？
要は、ヒーロー、物語の登場人物を苦しめてるのは、それを見てる僕たちなんじゃないかっていうことに対する答えです。それを示してくれたら嬉しいなっていう。
そっか、考えたことなかった。苦しめてないのに。うちは、ピーター・パーカーを忘れたこともないしさ。
はい。
そうなんだけど、っていう、まあ。
そうなんですかね。ホラー映画の中で人が殺されまくるのは前田さんがそれを楽しんでるからじゃないですか？
いや、好き好き。
でもさ、
はい、
そうなんや。でもそれやったらそれでいいわ、じゃあ。
なるほど。
うちのために人が死んでもらいます。
なるほど。
死に続けてもらいますわ、
はい。
すごいヴィランみたいなことやじめました
ね。いや、でもまあ。まあそういう割り切り方も一個答えだと思うんですよ。やっぱ物語と、その自分との距離っていう。うんうんうん、まあその、みんながみんなそう考えてるものでもまずないし、多分映画とかいっぱい見てるからこんなこと考えてることであって、そう。物語は物語だし、みたいな考え方も全然ありやし、うん、まあ僕らみたいに、でもなんかそれめっちゃ物語に背負わせてないみたいなところももちろんあるし、みたいなのが、まあどっちもあるしから、まあでも、その背負わせてるんじゃないみたいなところに、ガチで踏み込んでいくのであれば、3作目はマジでもっと大傑作だと思います、それは。
背負わせてるんじゃないっていう視点やばいっすね。でもそんなん言い出したらさ、いい思いもさせてるけどな。現実に起こり得ないようないい思いもだいぶさせてるけどな。 ジャンルは縛りあるかもしれ
ない。ジャンル縛りはあるけど。
ジャンル縛り。そこの住人は。
確かにジャンル縛りがありそうですけど。
逆に作り手が不幸な分、中のキャラクターが幸せであるみたいな。
うん、ありますね、そういう
こと。そこの住人は幸せですね、じゃあ、その。
まあ、それも、物語を一つのバースとして捉えるからこんなややこしい話になってるのであって、
はい、
あくまでフィクションはフィクションって捉えれば何も恐れることはないし、そもそも、マルチバースって概念を意識するからそうなっちゃうんですよ。
はい、
もう、バースとバースは切り離されてるものであって、そこがマルチに重なるなんてことはないっていう。我々がどんだけ物語の中で人の不幸を楽しんでようが、それも関係ないよって、だってこれは、この世界はこの世界しかないんだから、その物語の中の世界とか、考えること意味ないよねっていうのは、全くもって結論の一つだなと思います。で、それで本作が解決を見ても僕はありやなって思うぐらい。マルチバースとか言うからややこしいんだよって、もうみんなそれぞれの世界で生きようぜってなってしまえばこんな話にならないから。
そうですね。うん。
いや、少しうがった見方をここから言いますけど、フィクションとしての物語として今作を見ると確かにその見方ってありだなって思うんですけど、
うん、
あくまでマイルスを等身大のティーンとして見るとっていう言い方をこれからしますけど、
うんうん、
僕らも特に今回もう一個そのテーマとして親子っていうのがあるなと思っていて、
うん
うんうん、その親って子供の成長にある程度のストーリーを見出すじゃないですか、
うん
うん、
でこうあってほしいだとかきっとまあ幸せになってほしいだとかもちろん願いも含めて物語を見ていくと思うんですよ、
うんうん
うん、
で、なんか本作を見てた時に、親あるいは大人側から現実の子供たちだったりに、ストーリーというか物語を望むことってあるなって、その望みがあまりにもひどくなるとミゲル・オハラみたいになるのかなってちょっと思ったところがあって、
うんうんうん、
だとすると、マイルス本人のあの叫びって結構切実なものだし、現実にもある程度それはあるものだなとも思うんですよね。
うんうん
うん、
そのまさに大人が物語を見たいから子供たちに寄せてるような視線に対して、いや、そうじゃないんだ。自分の物語を描きたいんだっていうことを言ってくこと自体は、なんか完全にそれをリアルでもやってることあるよなって思って。
うんうん
うん、
だから本作見てて、それこそ僕らがドキュメンタリーとか、あるいは普通にその近しい人でも、そういうふうに物語的にその人を消費してることはないかっていうことをすごいちょっと自問自答しちゃったんですよ。
うんうんうんうん、
なぁ。
そこは僕はもちろんマルチバースっていうそのフィクションとして本作を見ると、でもどうせフィクションだから読者と作品という関係性があるからというふうにも捉えられるんですけど、一方で現実世界の中でそれをやろうとしてる時があるっていう、うん、自分にもそういう時があるっていうのもちょっと自覚しなきゃなって思ったっていう。
うん、
なるほど。
うんうん。そうですね。僕その視点あるなと思いました、今聞いて。
うん、
本作大人の視点っていうものがだいぶ強調されてて、で、親の視点っていう見方がすごい強いですよね、うん。ミゲルもかつて親の役割をやったことがあるし、もう妊娠しているスパイダーウーマンが出てくるわけですし、
うんうん、
それぞれがまあ親っていう視点を持ってるっていうのは、多分これはもう意図的にやってるんでしょうね。
うん
うん、で、それはやっぱり親、あるいは大人っていうものは子供であるとか下の世代に物語を求めていくものであるっていうので、マイルスの親とかグエンの親とかっていうのはその自分が子供に求めてる物語と実際の子供が自分で描いてる物語とのギャップに悩むっていう役割になってて、でスパイダーマン側の大人っていうのは完全に子供の物語を縛ろうとしている側っていう、
うんうん、
そのものすごい明確に役割が分かれてるなっていうのは今聞いてて思って、あるでしょうね、それは。やってるでしょうね。うんうん、で、かつこれは、レゴムービーでもやってたことですね。
いや、そうなんですよ。おっしゃる通り。
レゴムービーでもやってたな、やってたな、それ。そうだ。
あ、やっぱレゴムービーやろうとしてんのかな、じゃあ。
いや、ほんとしてるんじゃないですか、もう。
うん、
いやもう、恐ろしいな。フィル・ロードとクリス・フォア・ミラーってほんますごいなって思うんですけど。うん、
いや、確かに僕ね、レゴムービーって、フィクションに対する向き合い方の結論の一つだなと思ってて。
うんうん
うん。
で、僕もほんまに死ぬほど泣いたんですよ。映画館で。うん、目ん玉が取れるかなっていうぐらいもう、もうドボドボドボドボって泣いて、本当にね、僕あの映画見て救われたなって思ったんですよね。
うんうんうん。
フィクションとの向き合い方って、っていうものの解釈のあり方として、ものすごい素敵なんですよね、あの話。
うん。
うん。いいですね、それ。
いや、 だから、その時に、なんとか思った時に、要は自分が大人として子供たちとか下の世代に関わっていく、
うん、
って考えた時に、やっぱりスパイダーパンク素敵なんだよなと思って。
ね、そう。スパイダーパンクめっちゃいい。いや、もう、あのアナーキズム最高やって思
った。本当に。
良すぎますよね、あれ。
あれはかっこよすぎます。
そう、もうなんか、まあ、それはもう完全にあれ、天気の子で言う、もう、小栗旬ですよ、みたいな、というか、まあ、その、まあ、世界系的な話寄せますけど、
うん、
まあ、世界か個人かの話で、まあ、僕はどっちかっていうと個人に寄りたいな、みたいな人だなって改めて思ったというか、まあ、その個人の選択に寄りたいって感じですかね。世界の方にも向かうにしても、個人のエゴ通すにしても、なんかそっちの選択の方に僕はもう、なんかどっちにしても寄せたくなっちゃうので、もう、完全にもう、今回の話はもう、マイルスに僕はもう気持ちを乗せてあげたいって感じにやっぱなっちゃうんですよね。うん。そう。あんなこと言う大人に多分僕もいずれなってしまうんだろうけど、そうはなりたくないよ、みたいな。気持ちはどっかあるっていう。
うん、なんか世界ってあるのかなって思うときあって、
うん、
なんてやろ、世間とかもそうですけど、うん、世界って一人一人じゃないですか、
うんうん。
でもなんか我々って無意識のうちに、なんか世界とか社会とか、世間みたいなものを敵みたいな、仮想というか敵って認識したりするけど、具体的な誰かであり何かであるはずなんだよなと思うんですよね。
うん
うん、
すごいそれ会社とかでも思うんですけど。
うん
で、しかも自分もその中の一つなんですよね、
うんうん。
なんかそれを、なんていうのかな。世界って自分じゃないですか。
うん、
だから、なんていうのかな。その、個人か世界かっていうのは、世界は個人の集合体やんって思うんですよね。
うん
うんうんうん、
だからなんかその選択を迫られるのがほんまに不思議でしょうがないです。
うん
まあ、世界系はその個別の世界だっていうのを意図的にオミットしがちな話が多いんですけど、そこはね。うん。だからその指摘はその通りなんですっていう感じがします。
まあそもそも世界系って頭でっかちな話であって、そういう世界ってものを自分の中で仮定してしまってるからこそ現れてくる話でもあるとは思うんですよね。うん。まあその頭でっかちさにやっぱ惹かれるっていう部分もあるとは思うんですけど、その実体として世界なんてないよねっていうのもめちゃめちゃ実感に基づいた感覚のご意見だなとは思います、それは。うん。あと、マリオさん本作世界系の文脈で捉えてらっしゃったと思うんですけど、
はい、
僕あんまり世界系的に見てなくって、あの、
うん、
ヒーローというか、特にスパイダーマンって、あんまりその、スパイダーマンってすごい二者択一がよく出てくる話だとは思うんですけど、うんうん、身内を助けるのか、それとも人々を助けるのかとか、うん、あるいはその自分を犠牲にするのか、他者を助けるのかみたいな、そういうの描かれがちだと思うんですけど、なんかあんまり世界系じゃないと思ってて、なんていうか悩みがすごく社会にあるなって僕はすごく感じてるんですよね。なんとなく。あの、
うんうん、
言い方難しいんですけど。
まあ、その、結構、ピーター・パーカーの話になりますけど、それは、結構、苦学生として描かれること多いじゃないですか。そこってやっぱ社会的な背景とかが多いとかって、そういう話とかですかね。そういうことでもない。
それもあるんですけど、その、実は二者択一じゃないって思ってて、スパイダーマンの話って。だから、本当は、みんな助けたいと思ってるけど、どうしてもこぼれ落ちてしまうものが出てくるっていうのは、その運が悪かったりとか力が及ばなかったりっていう意味合いとしてはあると思うんですけど、別にそれって強制された二者択一ではないとは思ってて、なんかその、世界のルールとして、その、どっちを選ぶかっていうものが組み込まれてるわけではないものと戦う話だなと思ってて、それは、自分自身のリソースっていう意味も含んでると思うんですよ。どこまでやれるのかなっていう、その、自分がもっと頑張ったら人救えるけど、でも自分も限界やしな、みたいな、それの、なんというか、バランスの取り方って、そういう二元論ではないなとは思ってて、
うんうんうん、
で、そのグレーの中で、より白くなりたいって思うっていうのが、スパイダーマンっていう話かなと僕は思ってて、その、
はい、
白か黒か、誰かか、世界かみたいな、そういう構造になってる話ではないなとは思ってたので、まあ、今回それがちょっと顕著だったと思うんですよ。その、二者択一の話に思いっきりなってたから、ただ、ちょっと僕がその、スパイダーマンというかヒーローものの捉え方として、どっちを助けるかみたいなところで、いや、どっちも助けようとして、頑張るぞっていう話が、 ヒーローだと思ってるので、まあそれでこぼれ落ちるものがあることはあるんですけど、それはこぼれ落ちたのであって選んだわけじゃないっていうところかなとは思っててっていう感じですかね。うんうん、まあ多分これは僕がヒーローものに求めてる要素としてそういう要素があるから、本作にもそれを求めがちだったかなっていうのがあって、まあそこがやっぱり本作で描かれるカノンイベントっていうものの飲み込みづらさになったなとは思ってはいるんですけど。
なるほど。
カノンイベントを無視したら、無視というか、
はいはい、
その世界が壊れちゃうっていうのは、
はい、
全員死ぬってことなんですかね。
死ぬというか壊れるじゃないですか、文字通り。消えてなくなる。
それは困るね。うん、
まあだから、防ぎたかったんでしょうけど、っていう話なんですけど
ね。いや、それがさ、なんかさ、説明されてました。なんかその壊れるみたいなの言ってましたけど、例えば、それめっちゃもっと具体的に説明してくれない、わからんやってなりません。わかるの？
いや、でもそれ、本当にそうなのって思うんですよ、あの映画見てて。
まあ確かに、そうそう、それもあるし、例えば、おじさん、じゃあお父さんを助けることによって、最終、結果的にお父さんも含めて全員消えますってなった時に、それはちょっと困るかもってなるじゃないですか。うん、だって、助けれてないじゃん、どっちみちってなるじゃないですか。
うん、
そのあたりが、もしほんまにそうなんやったら、ちゃんと具体的にそうやって説明して止めてくれよって思うんですけど、私は。俺は試したけどダメだったんだよ、みたいなこと言われても知らんわってなるから、
うん、
そのあたりがなんか、カノンイベントの止めとか無視することの重要性が、マイルズに伝わってないのではって思います。私にも伝わってないし。
私にも伝わってない。
私にも伝わってない。いけるやろ、みたいな。
どうなのかな。
そっか。まあ、なんなんでしょうね。なんかその世界が壊れるものだろうなっていう僕も認識で見ていたんですけど、いつからそれは共通認識になっていたのかな、みたいなのは、
うん、
それはもうスパイダーバース、この映画の問題じゃなくて、
うん、
そのマルチバースを扱ったもろもろを見ながら思っていることかなって思うんですけど、うん、それがなんか、いろいろ見て多分それは壊れるだろうな、みたいな認識でやっぱ見ちゃうんですよ。うん、今回のやつだと、完全にあれは。まあ、それがいつからそう思うようになったんだろうな、みたいな。いや、本来だったら壊れるんじゃなくて、なんかくっついて結局なんか一体化するみたいなのでもいいじゃん、みたいな、というか、ことだって、そういう解釈もあってもいいじゃない、みたいなのとかは、あってもいいはずなんだけど、
うん、
何か別のユニバース同士がずれてしまうと絶対その世界が壊れるみたいな認識ってどっから来たんだっけ、みたいな。
確かに。
とかはちょっと思いましたね、うん、今話を聞いてて。
もう。いや、これ、ちょっと、楽しみやけど、めっちゃ、後編が、
うん。
なんか私、今日話したことを超えるというか、裏切ってくれるような話なんのかなっていう。
ちょっとでもまあ、期待値のハードルが本当に爆上がりしている状態なので、
うん、
ちょっとやっぱり怖いですよね。3作目、お前、2作目広げたはいいけど、3作目まとまってないぞみたいな映画最近多いじゃないですか。
ありましたね。
え、なになに？
え、タイトル言いましょうか、ちゃんと。ジュラシックワールドとか、スターウォーズの789とか、みたいな話だと思うんですけど、
そう。見なきゃ。
そう、広げて、お、よくやったぞってなった後に、お前それで終わらすんかい、みたいな話って結構多いじゃないですか。
うん、
ちょっと多いので、あんま過度に上げすぎるのは良くないなと思いつつも、でもこれは期待値上げちゃうやろ、みたいな。
いや、そうです。なんか、普通に面白い分。
そう。完全に隙がなさすぎるぐらい面白かったので、
うん、
今回本当に、
うん、
面白かった。だからさ、うん、見てる時にそんな疑問とか思い浮かぶ余地もなかったですもん。
いや、わかります。
そうなの、まあね、みたいな。
うん、いやもう字幕版で見たんですけど、いやもう字幕見てる場合じゃないって広がってるわけですよ本来は。うん、
僕字幕と吹き替えで2回見たんですけど。
はい、
吹き替えむちゃくちゃいいですよ、本当に。
うん、吹き替えで見た私も。
見え方全然変わりますよ。
吹き替えで見たいし、でももう一回ドルビーで見たいんですよね。発色がいいんですよ、やっぱりドルビーだと。
あ、
いいですね。私も位置見てもう一回見に行こうかな。
ありやと思います、それ。
いや、絶対ありです、ありです。
やっぱりね、母国語で言語が耳に入ってくると、映像自体のシンクロも上がるんですよね。やっぱり、字幕やと、言語処理しながら映像を見てるんで、あんまりガチってきてない感じがするんですよね。
あ、まあ、しかも映像をね、今回ほんまに余すところなく目に焼き付けないともったいないっていう感じだったから、
うん
うん、
まあ、字幕見てる余裕がなさそうですね、
うん。いや、吹き替えマジでおすすめです。
あと、ただ一点だけ吹き替え、僕もあの字幕吹き替え両方見てるんですけど、吹き替えで一点だけ苦言を称したいですけど、いいですか？
はい、お願いします。
妊娠してるスパイダーウーマンに初めて出会った時に、はい、子供の性別の話をするじゃないですか。
あ、は
い、で、子供の性別は多分、字幕というか言語だと、のっと言え、まだ決めてない。てか、まだ決まってないというか、別に私は決めないっていうような言い方をしてるんですよね。
はい。
うん、
だけど、吹き替えだと、なんか旦那が知りたがってないみたいな言い方になってるんですよ。
は
あ
は
あ、それは違うぞと思って、はあ。なる
ほどね。そう言ってた、吹き替え確かに。
そう。いや、それはちょっと意味合い変わってくるぞってなっちゃって。う
ん、確かに。
別に言語というか、結構あのセリフって、その、グウェンのジェンダーも含めてかなり重要なセリフだと思うんですよ。
うん、そうですね。
なので、なんかそこちょっと、なんかうまく汲み取れてなかったのだけが、一点だけ苦言って感じです。吹き替えは。うん、
なるほど。
まあ、あとそうだな。あと、機械版って、日本語版のエンドソングが入るんです。
それは、ほんまに興ざめした。いや、興ざめってことではなかったですけど、なんやろ。
いや、多分、今回日本語の版のエンドソングの流れる横編とか見てて、かっこいいなって思ったんですけど、でも、元の、その言語版やったらちゃんと、サントラの今回のね、曲って結構ダウナーな感じのでもエモいラップ、ヒップホップソングばっかりじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
あれが今回重要じゃん。なんかこの雰囲気っていうのが思うので、ちょっとなんかなっていうふうにはちょっと思っちゃうんですけど。
いや、それは正直、別に日本語の、日本限定の歌とかは全然いいんですけど、うん、なんか、そのテンションなのかみたいな感じはちょっと確かにあったかもしれない。
そう、なんか絶対テンション違うやろうなって思って。あのちょっとダウザーな感じのエモい感じっていうのが今の若い人のなんか空気感そのものっぽい感じがすごいするんですよね。なんか、マイルスも含めて。なんかそれ大事だよなとは思っちゃいますよね、うん、っていう。
劇中の音楽使いめちゃめちゃいいですからね。
めっちゃいいっすよ、
ちょっとなんか、ヒップホップそんな好きな方ではないんですけど、ちょっとこれはいいって思うようになりましたもん、うん、なんか。ヒップホップっていいなって。うんうん
まあじゃあそんな感じで割っときましょうか。
うん。
はい。次回上半期ベストいきますか。じゃあ
来ちゃいましたか。
ああついに。
そっか。そうですね。ついにはい、上半期ベスト。上半期ベストってなんどんぐらい発表するんですか。ベスト5とか3とかあるじゃないですか。
5じゃないですか。
5ですか。
去年も5でやったんで。
去年5でしたっけ。
うん、上半期ベスト5で。
ファイブ。
ファイブ。決められるかな
?5 本か。決めときます。
僕はもう大体決まってるので。
おー。
いや、でもなんかちょっと、なんか大石さんとベスト5めっちゃ被りそうなんだな、みたいな気持ちがしてて。勝手に。
ちょっとそこも考慮した上で考えた方がいいですか？
なんか、いや、別にもう自分の赴くままに考えて。いいと思うんですけど、なんか被りそうな予感がしてるっていう。
わ、
うん、
かります。以前からちょこちょこ被ってましたからね。
う
ん、
そうですね。
はい、じゃあ、次回、上半期ベスト5で行くとして、次々回なんですけど、この前、宮崎駿ベストって言ってたんですけど、
うん、
はい。
僕、殺し屋一ありなんじゃないかなって思ってるんですけど、無料で読めるんだ。
確かに。うん、うん、うん、うん。
リスナーさんも読んでよ、殺し屋一っていう意味も込めて、殺し屋一ありじゃないかなって。
殺し屋一回
満を持しての。
やべえ。
いいと思います。
でもなんか収録、
うん、
いや、その次の週に宮崎駿特集でも、
はい、
まあ、収録的には別に
うん、
間に合うというか、
そうですね。
審査公開前には我々収録できるので、ってことですよね。
いや、さ、
はい、
一個だけ言っていい？
はい。
殺し屋一の中の登場人物は、自らの意志であの世界を生きているから。
お
ー。あ
なるほど。
それを作者が書かされて、我々が呼ばされてるだけなの。
つまり物語側が我々をハッキングしてるってことですか？
そう。
あー、楽しみだな
あ。その解釈面白いですね。さっき、マルチバースは繋がらないと存在しないって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
漫画の世界は読まれることでその世界が存在していると。だから彼らは読まれることで生きているんだっていう解釈もできるんじゃないですか？
楽しみだ。
じゃあ漫画怖え。殺し屋一という漫画怖いな。ハッキングしてくんのかみたいな。
だからあれですよね。現実世界とは違う新宿のバースってことですよね。そう。殺し屋一は。
そうなの。彼らは、彼らの意志で、あの世界で、ああいう人生を送ってるんですから。それを、見に行こうぜ。
じゃあ。
いや、やりましょう、やりましょう。
はい、やりましょう。
じゃあ、次回、殺し屋一で、もう映画と漫画、どっちもで行きましょう。
やったー！めっちゃ嬉しい。
なんかようやくこう、前田さんのための回がようやく来たって感じですね。
いやー、そうですね。
ありがとうございます。
僕はいっぱいやってもらった回があるので、ちいかまことでいっぱい大変やっていただいたので。
つうかね、こんだけね、いろんな人にコロチア意思を見せるって巻き込んどいてやらなわけにはいかないですよ。
本当に。
本当に。大いなる力には大いなる責任が伴うんです。
大いなる力やったんや、これ。
殺し屋一は大いなる力でしょ。
私の持ってる大いなる力、しょぼないですか。
いやいや、あの、殺し屋一を人に見せるって十分なパワーだから。
確かに。
来ましたね。
だって、その、そういうの絶対見ない人とか読まない人にどんどん見せたし、読ませたでしょ。
いや、それはそう。それは、ちょっと、後悔はさせてないつもりはあるんですけど、
は
あ、そうですね。ハードルが高かった方もいると思うんで。
いろんな人に進めてきた結果が今わかるというか。
は
い、
確かに確かに。
お便りくれるとね、嬉しいですよね、ほんとね。
お便り待ってます。
はい。じゃあもう、テーマ告知の時に無料配信やってますっていうのもお知らせします。
気をつけてね。もうそうですよ。
ちゃんと映画だけじゃなくて、漫画も読んでから聞いてねっていう、殺し合いっていうことで。
そう。
はい。
何この殺し屋一リテラシーの高さ。
もう、はい。ちゃんと殺し屋一っていう責任を取りに行きましょう。
いやー、行きましょう。
じゃあ、次回、上半期ベスト5で、次回が殺し屋一、漫画&映画で、行きましょう。う
ん、やったー。
はい。じゃあ、まあ、こんな感じでテーマトークは終わっとこうと思います。はい。では、お知らせになります。この番組では、リスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話、スタシスユー猫、カッコ借りはしあったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しておりますと。はい。それでは、映画の話したすぎラジオ第122回、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースの回を終わろうと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。